もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
66歳です。
66歳。お子さんは？
28歳と24歳、2人とも男の子です。
で、今そうすると4人で暮らしてるの？
長男は家を出ております。次男と3人で暮らしております。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
半年ほど前になんですけれども、
はい、
結婚してからもう30年になるんですが、夫からモラハラをされてるということにやっと気がつきまして。
モラハラをされてるということに気がついたって具体的にはどういうことですか？
例えばですが、通帳を私が置いてる場所から違う場所に移動していたり、
うん、
でないないってこう私が探しますと、
うん、
こんなとこにあるじゃない、いつもなんかちゃんと置いとかないからだよってみたいな、
はい、
物を隠したりとか物の場所を移動したり、
はい、
あと責める言い方をします。
あ、責める、ね、
なんでこんなことしたのとか、はい、いつもそうなんだからとか、何回も同じことするねとかっていうふうな言い方をします、
うん
うん、あと私がちょっと冷たくなるというか、今まで煽りに乗ってたんですが、あ、モラハラされてると分かってから煽りに乗るのをやめてから特に監視がひどくなりまして、今までされてたのかも分かんないんですけれども、
はい、
ゴミを漁る、だから今はもうシュレーターにかけて駅で捨てるようにしたりしてるんですけれども、
うん、監視ということは別にあなたの家を何時に出て何時に帰ってきてとかってそういうことではないんですね。
そうですね、そういうことをすると嫌味を言われたりとか、明日出かけるからって今までなんですけれども言うと、うーんってこうちょっと嫌そうな雰囲気と言葉で表すと言いますか、嫌そうなのを、うん、で駅まで送り迎えを必ず、まあ、してくれてるって思ってたんですけれども、
うん、
駅まで送り迎えであったり、例えば友達タウンだったらその近くというかその場所まで迎えに来たりとか、
うん、
そういうことはありました。
それが結局親切というよりもあなたから言うと監視をしてるということですか？
はい、監視をされてたんだなっていうことに気がついたって感じです。
気がついた、
はい、
でどういうことをきっかけにして気がつき始めたの？
ちょっとネットで知ったカウンセリングじみたものにずっと子どもの不登校とかで相談をしておりました、
うん、
そこでカウンセラーもどきみたいな人に、あなたは自己愛性パーソナリティ障害だと、私のことをですね、
うん、
言われたり、毒親だとかって言われたりで、夫のことをその人たちはとっても優しい人じゃないかっていうふうに言ってたもんですが、そう思い込んでたんですが、
うん、
自分で自己愛性パーソナリティ障害っていうのを調べていくうちに、似たようなモラハラされている事柄ですとかを見つけ出すと、夫に全くそのまま当てはまりまして、それでやっとなんか自分もされてたんだってこう気がついた感じです。
そういうことを気がつき出してから2人の関係はどんなふうになったんですか？
元から冷え切った関係ではあったんです、
うん、
それが一段と冷たい雰囲気に家庭はなっております。
要するに、はい、ご主人との間にコミュニケーションがなくなったということですね。
元からないです。
元からない。
結婚なぜしたのかと言いますと、
うん、
実家の父親がすごく分かりやすい怒鳴ったりですとかのモラルハラスメントをする親でして、
うん、
母と同じ道を辿ってるなとは思うんですけれども、
うん、
私も家を出たくて結婚しました。
あ、それよくある話ですよ、
はい、そうですね。
人間っていうのは逃げたつもりでもその人と一緒にいる必要性が自分の側にもあるから、また同じ人と一緒になるんですよね。
あ、はい。
だからお父さんから逃げたって言いますけれども、
はいはい、
お父さんから逃げたつもりで全くお父さんと同じタイプの人と一緒になるんですよ、
はい、
つまり何を言いたいかというと、あなたの側に原因があるんです。
そうですね、はい。
そうすると今日の相談っていうのは別れようとか別れまいとかそういう話ではないんですね。
あ、もうやはり別居したくて別れた方が自分のためであるなっていうふうに気持ちは固まってきてるんですけれども、なかなか前に進めない やはり私も依存的な体質だったりもそういうものですから。
そうすると今日の相談っていうのは、はい、そういう離婚したいと思うけれども、
はい、
前に行けない自分、
はい、
この自分をどうしたらいいでしょうかっていうことですか。
まあ、これだけではないんですけども、やはり自分が自立してなかった分、夫から何をされてたのか分からなくって、ずっとイライラして子供に八つ当たりというか、もう虐待をしてしまってました。
あ、それはよく分かってますね。
はい、
虐待しまいと思っても虐待しないではいられなかったね。
そうなんですか。
つまり子供を虐待することで自分の心の問題を解決してたわけですから。
はい、子供は、長男は特にもう私のことを恨んでます。
それはしょうがないですよね。
そうですね、
うん、虐待してるんだから。
で、はい、
もう全部自分で今の自分を分かってるんですよね。
そうですね、まあ、全て分かってるかどうか分かんないですけど、やっぱり弱い自分とか。
弱い自分というより成長していない自分ね。
あ、はい、
だから小さい頃から一つ一つ解決してこなければならなかった心理的課題を何にも解決しないまま今まで来てしまった。
あ、はい。
で、それを全部分かってるんです、あなた。
はい。
で、どうしましょうかっていう。
そうですね。
だから大変難しい相談なんですけれども、スタジオに今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので、どうしたらいいかっていうのを伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
奥様はあれなの、お仕事はパートかなんか。
パートで働いてます。
うーん、別れてどうするの。
別れて自由になりたいというか、
うん、
今までなんか夫に気を使いながら我慢してたことをなくして、思うがまま人に気を使わずに生活をしてみたいっていうのもあります。
人に気を使わずに生活をするって言っても、今までご主人と稼ぎで暮らしてきて、
はい、
生活費やなんかはあなたが家計の管理を任されてたの。
仕事を辞めるまでは私が管理してました、
うん、辞めてからは。
辞めてからは夫です。
そうすると生活費はどういう塩梅になってんの。
夫が入れるお財布って言いますか、生活費から買い物をしたりとかしております、
うん、余計窮屈になったわけだ。
そうですね。
まあね、今のあなたのね、
はい、
状況だとご主人とやっていけないっていう気持ちがおそらく揺るがないんでしょうから、
はい、
夫婦関係の清算するしかないんだろうけども、
はい、
そうすると弁護士としての立場からお話していくしかないんだけども、
はいはい、
財産関係はどうなってるんですか。例えばご自宅は自分の
持ち家です。
持ち家であるのね、
はい、
もうローンもないのね、
はい、
それから家計は一時期あなたご主人あれするまで任されてたんだろうから、
はい、
それなりのストックは
貯金もなんですけれども、はい、結婚してからですけれども、私が親から生前贈与という形でいくらか相続を結構してもらってあるんですが、それが子供の学費に消えてしまってます。
はいはいはい。
だから
あの生前贈与と相続は違うよ。
あ、違うんですか、すいません。
退職金はなんかご主人、
もうその退職金もなんですけれども、何かおかしいんですけれども、うん、30年以上働いてたんですけれども、
うん、
300万ぐらいしか退職金がなくって、65の時に半分また入ってくるからっていうことだったんですが、
うん、
入ってこず、嘘をこう塗り固めていくといいますか、何が本当か分からない。
ご主人からの話でしか聞いてないわけね。
そうです、明細ももらってないです。でも銀行に振り込まれたお金はやっぱり300万でした、
うん、
だからそこもなんかはっきりとこう、
まあそれはね、これからの話なんですよ、あの、はい、明確にさせるのはね、
はい、
だから手順としてはね、
はい、
あなたがその離婚を推し進めていくんであれば、
はい、
冒頭おっしゃったようにまず別居から始めるしかないんだろうけども、
はい、
合わせて別居中の婚姻費用の分担の請求をすることになるんだけれども、はい、ただ敵からの使用を当てにして生活はできませんので、
はい、そうです、
ね、はい、一応そういう請求はするけど、
はい、
自分自身でそれなりの戦の間ね、 生活していけるだけの基盤みたいなものは用意は考えないといけないですよ。
はい、そうですね、はい、この生前贈与でもらってたけれども使った分っていうのはもう半分でも戻らないっていうことですよね。
例えばその生前にもらってた預金としてあなたの固有財産としてあるものは財産分与の対象にならない、ここははっきりしてますけども、
はい、
ただあなたがそれを子どもの学費やなんかに使ってしまってるということについて、まあ、子どもさんにあなたの貯金をつぎ込んだ分は多少なりともなんか考えてるねっていう、そういう議論が出てくるかもしれないけども、その限度の話でしかないですよね、はい、
そうなんですね。それと新婚旅行から帰ってきた時に夫の借金が発覚したというか、サラ金からの請求みたいなのが来てまして、
はい、
その時に夫が何百万か借金してたんです、
はい、
それもやはり夫一人で返すのではなく、その頃は私はフルタイムで働いておりましたので、
はい、
返済したんですけれども、
はい、
それもやはり夫婦だからお互いに返すっていう形にやはりなるんでしょうか。
30年前の話？
そうです。
その30年前の旦那のその借金を今それを取り戻すっていうのはなかなか難しい話ですよね。
わかりました。はい、やっぱりじゃあ自分できちっと働いて収入を得る方があれです
ね。まず生活基盤を今固めることをやりつつ並行して、はい、あなたちょっとねお一人でやっていくのは難しいから、
はい、
多少なりともストックはあるわけですね。
あります。
弁護士頼んで二人三脚で、
はい、
スケジューリングをする、
はい、
でその手順の中で別居をしていく、
はいはい、
それで調べるものはさっさとその間に調べる。例えば年金情報通知やなんかを取ってこいとかね、相談した弁護士は言いますから、
はい、
あとはそのご主人の方の財産状況をきちんと開示させる必要もあるわけですから、
はい、
それもご本人同士で話し合いでそんなことをできるわけないから、
あ、
調停の申し立てをしてその中で開示させるとか、
はい、
ということになろうかと思うんですよ、
はい、
だから早いとこ相談された方がいいです。
わかりました。
はい、
別居するにあたって子供にどういうふうに別居の時も伝えればいいのか、
あのね、ちょっと建前論はさておいて、
はい、
もう24にもなってんだから、
はいはい、
例えば出てから説明をするとかしないでももう分かるやないかとか、はい、っていうこともあり得るわけですよ、
は
い、だからそれはもう弁護士と相談して状況を説明して、
はいはい、
どうしたもんかっていうことは具体的な状況を踏まえて考えてください。一般論としてどうこうっていうことではないから。
あ、はい、はい、分かりました。
いいですか、はい、ちょっと加藤先生ともう一度変わりますね、
はい、一番難しい問題ですから、
はい、
自分が自分で変わるっていうことは、
はい、
だから具体的なことを言います。まず第一、はい、とにかく人間関係を変える、
はい、
そのためにまず第一、今日、
はい、
自分は本当に嫌いな人は誰かを次々に名前書いてってください。
嫌いな人、はい、
嫌いな人、
はい、
その嫌いな人リストのはしっかり書く、
はい、
自分で自分を変えられないっていうのはなぜかっていうと、
はい、
人間関係を変えられないからなんです。みんな、
あ、はい、
で人間関係を変えられないのはそのリストを作ってないから、だから、
はい、
電話切った後すぐ書いてください。
はい、
今までの人間関係を変えないで自分が変わるということは絶対にありません、
はい、
今までの人間関係の集積が現在のあなたですから、
はいはい、
悩みは昨日の出来事じゃないっていうけれども、もう今までの積み重ねが今のあなたなんです。だから今までどういう人と付き合ってきたかっていうことをきっちり整理してください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。
人間のパーソナリティは順を追って成長します。急には変わりません。